ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。最初のコーナーは目の付けどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいなというコーナーです、はい、今夜は2022年、最後の放送を飾っていただきまして、はい、2023年最初の放送も飾っていただこうということで、NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷智津さんに先週に引き続きスタジオにお越しいただきました。内屋敷さん、こんばんは。
明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
目指せ350本みたいな去年の俺を超えていくみたいな。いやいや、2022年は約300本近い映画をねご覧になったということで、はい、その中からこう自分がいいなと思う映画をグッとえりすぐりで俺映画、はい、50本ほど、日本の映画、海外の映画合わせて50本ほど選択選んでいただいた中から、はい、日本映画を3本、はい、海外の映画を3本ピックアップしてちょっと振り返っていこうというお話が、うん、お話が進みまして日本の映画3本でガラガラ閉店ってなってしまいましたので、
はい、年越しちゃいました。
年を越してですね、はい、まだまだ去年の余韻を味わいたいということで、はい、内屋敷さんが選んだ2022年の洋画ベスト3というか、まあ、3本選んでいただいたこちらの作品の紹介、はい、振り返りをしたいと思います。お願いします。
はい、早速行かせていただきます。まず1本目なんですけれども、ちょっと当たり前すぎて恥ずかしいくらいなんですけれども、トップガンマーヴェリック、
お、うん、来ました。は
い、もう大ヒット映画で、うん、日本国民ほとんど見てるんちゃうかっていうぐらい話題になったかなっていう作品ですけど、
これで久しぶりに映画館に行って、やっぱり映画館いいな、映画ええな言ってる方めちゃくちゃ多いですね。
ですよね。
年齢がちょっと上の方なんかもね、はいはい、
だからまあ僕らぐらいのリアルタイム世代はもちろんなんですけど、うん、何も知らない若い世代の子たちもそこに加わる形で、うん、はい、幅広く見てもらったっていうところ、まあ、その興行的なまあ結果とあと作品としての内容なんですけれども、もう単純に、ハリウッド娯楽映画のお手本、もう言うことありませんという感じなんですよね。ここまでサービス満点にしてお金かかったところをきっちり映画の面白さに落とし込んでくれて、うん、もう大迫力、ハッピーエンド、もうバンバン祭というか本当にありがとうございましたっていう感じですよね。これに関してはもうそれ以上言うことがないというか、まあ一つ言えるのは、まあ、トム・クルーズですよね。まあ言ってみれば令和時代のバスター・キートンでありジャッキー・チェンであるという、まあ、体を使って、自らスタントもこなすという、はい、男前にして、で年が僕と一緒ぐらいなんですよ確か。
いや、そうなんですよね。はい、
もう60手前なんですよね。あんな動きどうやってアンドロイド手術でもしてんのみたいな。
いや、もうアニメーションであってほしいと思うぐらいの信じられないようなね。
僕なんかも膝力入らんから立ち上がるのも大変なんですけど。比べん
なよ
それがすごいなっていうのが、はい、ちょっとした変態ちゃうかぐらいの域に達してるというか、まあ、なんかドーパミンが出るのかどうか知りませんけど、この間見た映画館でちょうど来年公開のミッションインポッシブルの新作 の、はい、メイキング場面ちょっと抜粋してやってたんですが、あれがまたもう見てるだけでゾッとするというか、
ゾッとする ね、はい、
ね、断崖絶壁飛び降りるっていうのようやるなこれってね。
あれワンテイクじゃない言
ってました ね、 ね、なんか6回目で OK 出たけどマジかよ、
信じられないですあなた何人いますのっていう感じですけど、ね、
心臓止まりますせみたいなね。だからそれを現役で今だ続けてるっていうところだけでも本当にもう尊敬ですよね。
まず心が熱くなりますね、
うんうん、素晴らしい、本当に素晴らしい映画でした。
確かに、はい、こんな見方もある、こんなメッセージもあるっていう映画の見方も楽しいんですけれども、うん、これぞ映画館で家族全員で見た映画のあの時代っていうのを味わうことができたね。
そうそう、
うんうん、
誰が見ても等しく楽しめる。
そうですね、金色に輝く映画という感じがしましたね、
うん、こういう映画がやっぱりあってほしいよなっていうのを改めて実感した映画でしたね、
はい、はい、トップガン
堪能しました。
1作目、はい、あと2作あります、
はい、もう1つ目が今度はインド映画になります、RRR アルファベット3文字の映画なんですけれども、
インド映画ですか。
はい、まあ、インド映画というとね、娯楽映画として、うん、まあ、歌って踊ってみたいなところがね、まあ、皆さんイメージとして浮かぶかなと思うんですけど、
はい、
3年4年前、 2004年ぐらいにバーフバリという作品がありまして、はい、まあ、2部作、伝説誕生王の凱旋という2部作大作がありまして、これを手掛けた監督 SS ラージャマウリ監督という方がいらっしゃいまして、その方の新作になるんですけれども、うん、まあ、これもまた娯楽大活劇というか、あのトップガンとタミハルぐらい自分の中ではあの娯楽大活劇、3時間あるんですけど一切退屈しない、
お
素晴らしいですね。自分的にはあのいわゆるインド映画のブームが始まったのがムトゥ踊るマハラジャ、もう数十年前の作品ですけれども今若い方はねちょっとご存じないかもしれませんけど、これから始まったインド映画の歴史がまた新たに塗り替えられたなっていうぐらい素晴らしい映画でした。自分的にはもう最高傑作と言ってもいいぐらい、まあ、イギリス植民地時代のお話で、まあ、ちょっとした過去ものなんですけれども、そういった時代のその抑圧された中での失われない、インド人としての誇り、それを、友との友情、家族との愛情、そういったことを絡めながらアクション映画に落とし込んでみせるという作品で、
うん、
まあ、もちろんミュージカルもふんだんにあるんですけれども、うん、結構ねこれまでミュージカルシーン、唐突に出てきて
ちょっとつながりがないというかね、
そうなんですよ、
そこがね、まあ、よしあしで、
う
ん、僕はまあ基本好きなんですけど、今回ここもRRR に関してもミュージカル場面はもちろんあるんですが、これがねドラマに密接に絡んだミュージカルになってるんですよ。そこがまた新しいというか素晴らしいというか、その脚本がきっちりできてるなっていうのがそれだけでもよくわかるお話で、これも本当にドラマ自体シンプルなんで、もう何も言わず見てくださいという方で、結構ネットとかで話題になってた作品なのでご覧になった方も多数いらっしゃるとは思うんですけど、もしご覧になっていらっしゃらない方いらっしゃったら、これから配信とかでも出てくると思うんで、
はい、
ぜひともご覧いただきたいなと思います、うん、はい、素晴らしい映画です。
インド映画の RRR、
もう濃ゆい映画ですね。
いいですね、はい、濃ゆい映画。ちょっとねお正月の疲れたいいにまたガツンとね、うん、濃ゆい映画もいかがでしょうか。
はい、
はい、
そして最後なんですけれども、はい、まあ、最後にちょっと内屋敷的なというか、これあんまり見てる人おらんよなというところからちょっとチョイスさせていただいたんですけどシャドーインクラウドという作品です。
シャドーインクラウド、
日本語訳すると雲の中の影っていうことですかね、
はい、
まあ、映画見ればわかるんですけど、これまあ、ちょっとしたアクション映画なんですけどね、ほとんど一人舞台の映画なんです。一人芝居かの映画でして、
はい、
監督がねロザンヌ・リャンという方なんですけど、僕は全く知らなくて、初めて今回、多分ね日本映画として公開されたの初めてじゃないかなと思うんですけど、この監督キャリアは結構ある監督らしくて、これが何本目かの作品らしいんですけど、まあ、自分が惹かれたところとしては主演がクロエ・グレース・モリッツさん、
はい、
まあ、クロエちゃんですよね、うん、はい、まあ、キックアスで有名な、
ちっちゃい時から知ってるわみたいな、ね、
そうそうそう、こう、まあ、芦田愛菜ちゃん的なね成長を見守ってきたというか、立派な女性になられて、彼女の、まあ、本当に一人奮闘大芝居っていう映画なんですけど、舞台が第二次世界大戦中の、戦闘機の中、B-17 ですよね、この爆撃機の中に、まあ、連合国のアメリカ人ですよね、の軍人であるこの主役ヒロイン、これが、まあ、クロエちゃんなんですけど、ある使命を帯びてその爆撃機に乗り込んで、それを運ぶという役目を担ってるんだけれども、周りの男どもはそれを何かがわからない、
うん、
まあまあちょっとしたこの人間関係のこの軋轢なんかもある中で、飛行機が飛ぶその飛行機の中での、ドラマになるんですね、
うんうんうん、
でこれ以上はね言わない方がいいんですよ。見てのお楽しみというか、ね、これ僕もねできれば何も知らずに見たかったんですけど、
はい、
基本ネタバレ嫌いな人間なので、うんうんうん、予告がねむっちゃネタバレしてるんですよ。
じゃ予告もできれば見ずに、そう
予告編もね見ないで見てください。僕予告編見て結構ショックやったんで、
あ、じゃあそれは素敵なアドバイスかもしれないですね、はい、
そんな見せんなよぐらいの感じで何も知らずに見て驚いてほしいなと、ちょっとした仕掛けがある映画なので、
なるほど、
はい、もうこれ以上言いたくない、はい、そして最後のその決着のつけ方がねもうすごすぎて笑えます。
笑うのね、
はい、その決着のつけ方まで予告編入ってるんですよ。
あ、そういうタイプたまにありますね。うん、
それはないよなみたいなね感じでした。
うん、
だからこれ以上言えないんですけど、
シャドーインクラ うのは、はい、じゃあ予告編で予習をせずに、はい、もうあの映画のタイトルだけしっかり覚えていただいて、
は
い、う
ん、多分アマプラとかどっかで見れるんちゃうかなと思うんですけどね。あの検索してみてください。カタカナでシャドウインクラウド、
はい、でくれぐれも予告編は見ずに作品に出会っていただきたいということですね。
はい、あかん人はあかんと思うけど好きな人はハマる
映画ってそういうものよ、
はい、そういうタイプですね。
ちなみに内屋敷さんは今年なんか期待する映画とかってあるんですか？
まあこれ多分藤井さんと合致するんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあやっぱりこれはまあ見たいよなっていうのは単純に新仮面ライダーは期待してますよね。
ああそうですね。なんか抑えとかなければいけないっていうジャンルですよね。
まあ僕らと言っていいのかなと思うんですけど、まあ必須科目というか。
去年から一気に仲良しスラムダンク友達がねここで絆が見えないバスケットボールが行き来してるんですね。
まあ、あの僕は一応人までは言わないですけどやっぱ浜辺美波さんはね期待してる女優さんですので、はい、まあ、彼女のヒロインぶりと、うん、まあ、あとはシン・ウルトラマン、シン・ゴジラから来た流れで、まあ今回、まあシン・ウルトラマンが樋口真嗣監督でしたけど、まあ、今回は、庵野秀明監督、うん、自らが、まあメガホンも取ったというところで、うんうん、まあ、大きく期待しているかなというところがありますね。
じゃあまたそのあたりや浜辺美波さん特集なんかもね、うん、ぜひしていただいて、ね、2人でねバーバーと喋っていただければ、
はい、また呼んでいただければ
幸いでございま す。はい、目の付けどころがシネマでしょ。 NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお話しいただきました。内屋敷さん今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の中西千尋さんとお電話がつながっていますよ。中西さんこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。今年もよろしくお願いいたします
、はい、年明け早々ねラジオ聞いてる皆さん、さあ映画館にどの映画見に行こうといろいろ計画されてると思いますので、ぜひ中西さんのおすすめ映画を教えていただきたいと思います。今夜ご紹介いただける作品は何でしょう？
はい、秘密のなっちゃんという作品です。
秘密のなっちゃん、
はい、
どんな作品でしょう？
はい、秘密のなっちゃんはですね、あの3人のドラッグクイーンが主役の映画なんですけれども、うん、まずあの新宿2丁目で食事処を営むママ、彼女がなっちゃんなんですけれども、そのなっちゃんが亡くなるところからお話が始まります。
はい、
でなっちゃんが急死してしまって、その店で働くドラッグクイーンのモリリンはどうしようと悩み、まあ、ドラッグクイーン仲間のバージンとズーコに連絡を取るんですね。
はい、
で名前がズーコってすごいですけど、ね、であのなっちゃんは家族にカミングアウトをしていなかったので、これはまずいと、多分ご両親、まあ、お母さんが多分なっちゃんの住んでいたその東京の家に来るであろうと、多分そこにはいろんなこう、まあ、女装グッズであるとかそういった分かるものが置いてあるから、うん、
それ
はまずい、それは秘密を隠しておいてあげないかんというところで、3人で急いでアパートに行って、
うん、
まあ、わーって隠すんですけれども、そこに、まあ、お母さんがやってくるわけなんですね。
はい、
でまあ、そこはなんとか取り繕うんですけれども、お母さんが、まあ、せっかくなので3人も、あ、そう、なっちゃんが実はあの実家が岐阜の郡上八幡出身だったんですね。
お水の綺麗なとこですね。
そうです、そうです、お祭りも有名なとこなんですけれども、うん、なので、まあ、そちらで葬儀をするからぜひ3人にも来てくださいというわけなんですね。で、まあ、3人はちょっと悩んだんですけれども、まあ、葬儀といえば最後のお別れになるわけですから、やっぱ行きたいなっていうところで、まあ、そこで、まあ、あの自分たちはでもなっちゃんの秘密は隠さなくちゃいけないから、自分たちもそういう風であるってこと、ドラッグクイーンであることを隠さなくちゃいけないので、
うん、
まあ、普通のおじさんとして3人でこう郡上八幡に、まあ、車で向かうという、まあ、ロードムービーなんですね。まあ、そこに向かうまでいろいろ喧嘩したりとか、なんか恋をしたりとかいろいろありながら、 郡上八幡の葬儀へ向かうというそういう作品になっております。
これスタートは新宿2丁目ということで、はい、すごくこう華やかな、
はい、そうですね、
スタートじゃないですか、はい、でも後半はその本当の自分をこう隠して、
はい、
おじさんになってのロードムービーっていう、はい、この展開がね、もうものすごい滑稽で面白いですよね。
でも設定がちょっと面白いですよね。もうそういうあのお化粧しっかりして、まあ、女装をしてで、まあ、ちょっと露出高めの格好をして、うん、ドラッグクイーンとしてきらびやかな人が、まあ、お化粧として普通のおじさんとして、まあ、旅をするって素朴な感じで、まあ、そのギラギラとした新宿2丁目からそののどかな岐阜八幡に向かっていくというその対比がまた面白いですよね。
でもその対比を表現するとなったらやっぱり俳優さんが大事じゃないですか、
うん、そうなんですよ。今回ですね、その主人公、まあ、あの一番の主人公はバージンというドラッグクイーンなんですけれども、彼女を演じるのがあの滝藤健一さんなんです。
もうカメレオン俳優さんですね何を演じることもできる、ものすごい腹が立ったり怖く感じたり、すごく可愛く見えたりするんですけど、今回は美しきドラッグクイーンに滝藤健一さんがなられていると。
そうなんですよ。もうちょっとあの、ね、あの写真とかちょっと調べて出てくると思うんですけど、むちゃむちゃ綺麗なんですよ。
美しいですね
男性に言われると本当にそうなんだろうなと、ちょっと思います
正直付き合ってる彼に好きな人できてんって写真見せられたら、もういいよ行ってっていう
どうぞ
、うん、あそっちとうまくいくんだったら人生華やかな方にって言ってしまいそうなぐらい美しいですよね
むちゃむちゃ綺麗です。でもう一人 のモリリンというドラクエ演じるのが渡辺修さんといって、まあ、あの仮面ライダーですね、仮面ライダーオーズとかやってたようなあの仮面ライダー俳優さん で、はい、でテレ朝のドラマで科捜研の女とかにもレギュラー出演してた、うん、この方すごくイケメンで、まあ、お化粧落としたイケメンですけども、お化粧するとすっごいまたこちらも綺麗な可愛らしい感じの、ね、ドラッグクイーンになりはるというか、
そう爽やかでハンサムなんですけれども、美しいのはね男性でも女性でも一緒なんやなと思う、神々、ね、しさを感じるね
モリリン、はい、もう一人のズブコですね。名前がちょっとすごいね、ズブコさん。
ズブコさんのお話もぜひ聞かせてください。
ズブコさんは演じるのがいろんなあの作品で、前野智也さんっていう方なんですけれども、うん、何が有名なのかな、本当いろいろ出てはって。
いや、霧島部活やめるってよね。
そうそれが一番有名ですかね。
実はね、翔平さんはね、前野智也さんめちゃめちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、私あのズブコで、はい、映画に登場した時にズブコイコール前野智也さんって全然気づかなかったんです。
お化粧なんか最初はずっとねお化粧してる状態だから気づかないですよね、
うん、はい、あのまぶた上がらないんちゃうかっていうぐらいつけまつげもされていますし口の輪郭どこですかみたいな口紅も引いてはりますし、
そうです
よ、まあ、いわゆるドラッグクイーンさんのド派手なお化粧で、あ、こんな方いらっしゃるんだろうなと思ってお化粧落とした時に前野智也出たってなりました
ていうか
お化粧マジック恐るべしと思ってなんかいろんなこと感心しました。
そうですよ、こんなに変わるんだなって、お化粧でっていう感じですよね。
そうなんでも藤井翔平さんはズブコさんが出た瞬間に前野智也さんやって分かったんです。
分かりましたね、はい、まあ、声もそうですけど一音目で分かりましたね。
すごいでしょ、
やっぱ出るなと思って
もう翔平さんと付き合った時どれだけメイク上手になっててもね、あなたのすっぴんが見えてますって言われそうですからね恐ろしい話ですけども、
いや前野さんに限って。
でもまずこの、バージン、モリリン、ズブコさん、滝藤健一さん、渡辺修さん、前野智也さん演じるこのドラッグクイーンの方々が最初は華やかに出てきたところから、
はい、
こうと自分を押し込めておじさんになるところだ、あのちょい出しおじさんじゃなくてちょい出しドラッグクイーンが出てくるおじさんっていう
の
が愛おしくてしょうがないですよね。
なんか ちょっとした動きがなんかめっちゃ可愛いですよね。キャッて言ったりとかね、なんかあったそういうところがまだ上手いなと思います。
そうなんです、だから飾ってるのではなくって本当の自分を、大事にしてる人たちってこんなに美しくて心優しいんだなという、女性の性を受けて女性として生きている私はなんてガサツなんだろうって思うぐらいな、学ぶことが多い。
確かになんかその心配りっていうんですかね、うん、そのまず最初にそのお母さんにバレたらダメだから隠してあげなきゃとか、そういう友達思いのところとか、
うんうん、
すごい優しいし気に利くよなって思います、うん、絶対気もそこまで気もあれへん、
これね、あの 千尋さんは私と同じで女性なので、はい、女性が3人で友達のために動くってなったらここまでのこうなんか共同作業できないと思うんですよ。
できないですね。絶対こんなまとまらないですね。まず
多分ね、誰か一人最初にタクシー呼んでタクシー乗ってしまってほななとか言ってしまうじゃないですか。
やります
そうじゃないみたいなところとか、なのでこのド派手なドラッグクイーンだとかっていうところになんかワクワク感があるんですけど、実際映画を見ると本当に人が人を思う優しい気持ちって何なんだろうっていうことをなんか教えてくれる温かい、本当に温かい映画ですよね。
そうなんです。本当にみんなそれぞれが優しくて、本当嫌な人が誰も出てこない、みんな優しくて思いやりがあって、またそのなっちゃんのお母さん役が松原千恵子さんなんですね。
はい、それ守らないとダメです。傷つけちゃダメです。
そうなんです。もうこれがまたむっちゃいいお母さん、可愛らしいお母さんで、もうなんかもうおっとりしてはるわみたいな、可愛いって感じで、それは秘密ばらしたあかん、傷つけたあかんとか、なんかそんなことをやっぱ考え、私も見ながら考えてました。バレないように、バレないようにってすごい思ってました。
お願い森林頑張って、ズームこうしっかりしてって思ってね、見てますよ、ね、
出てるよ、ドラッグクイーン出てるよ今とか、
今キャッて言っちゃダメよ、うちまたやんとかね、こう思いながら見てるっていう。これでもあの私けいちゃんと千尋さんね、すごいはしゃいでこの楽しさを伝えてるつもりなんですけど、翔平さんの目線から見たら、こう秘密のなっちゃん作品どのように映りました、いかがでした。
あ、でもその何ですかね、3人で行動する一つの目標にっていうのは、
うん、
ちょっともうこれも主観かもしれないですけど、ちょっと男性的な部分もあるなっていう、まあ、男乗りじゃないですけど、はいはいはい、その友人のために一生懸命行こうぜ、
団結してね、
行こうぜなった時に行き出すっていう、まあ、その後の喧嘩やらなんやらもよくあることではあるんですけど。
確かにね、
男性でもやっぱああいう旅中喧嘩したりあるんですか。なんか、
ね、ありますね、
ます、
うん、多分喧嘩しますけど、どうせ戻ってくるだろうってみんな思いながら喧嘩してると。
なるほど。
なんでこれはもうね、性別関係ない、うん、誰かを思う気持ちを大人になってもしっかり持っている、そんな友情ロードムービーみたいなね、うんうん、ところがありますので、本当にたくさんの方にね、映画館でね、温かい気持ちになってね、あとね、終わってからこうやってめっちゃ盛り上がっていただけたらなって、
僕は盛り上がれる映画だと思います、本当に
思います。さあ、秘密のなっちゃんですが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、1月13日金曜日から、兵庫県は昨日来て、まあ、神戸国際ムービックサマンガサキイオンシネマ加古川でして、大阪は大阪ステーションシネマなどで公開しております。
はい、ぜひ皆さん映画館に足を運んでください。タイトルは秘密のなっちゃんですが、秘密にせずにみんなで一緒に行ってくださいね。先読みシネマ情報、新通の中西千尋さんにとっても楽しく秘密のなっちゃんご紹介いただきました。千尋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。